東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、もう夏も間近でございます。最近ねちょっと嬉しいことあったんですよ。このラジオね、どなたが聞いてくれてるんだろうって、僕もね、まあ皆さん聞いていただいてることは分かっているんですが、ここのとこね、立て続けに2人3人ね、ラジオ聞いてますよっていう言葉をねいただいて、もう本当にね、その言葉何よりでございます。これ聞いていただいている方、またね僕にそのメッセージ教えてください。この前ね、桜井さん、曽和さん、ありがとうございます。毎週聞いてますよっていうその言葉、僕にはすごく励みになっております。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生第77回目放送、自立して生きる女性の立ち居振る舞い、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこのコーナーでは、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。うん、コロナになってね、もう3年ぐらい経つんだけど、まだねこのマスクをして喋るって慣れないんだよね。なかなか声がモコモコしてね、僕もともと滑舌悪いので、なかなかお聞きにくい声になっちゃったらごめんなさい。ただまあそういうことをね吹き飛ばすゲストさん、今回もお招きさせていただきました。それではご紹介させていただきましょう。今回のゲストです、サブワーククリエイターの福永美沙夫さんです。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、福永さん、サブワーククリエイターというねなかなか特殊な肩書きをお持ちですけれど、はい、ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、飲食の、会社に勤めています。まあ一般的な会社員なんですけれども、そこでウェブの関係の仕事をしてます、福永と申します。
はいはい、はい、ウェブのお仕事。
はい、
ウェブがメインなんだっけ。
基本的にはそうですね、ウェブだとか、あと、うん、まあ、社内の PC とかネットワーク関係だとか、うんうん、まあ、その辺一体、まあ、何でも屋さん的な感じの。
何でも屋さん。
そうですね
いや、ここがね今回のテーマになってくるんだけど、
はい、
そのまあね、会社の名前とかちょっと今さておきですよ、はい、さておきですよ。いろんな活動やってるじゃないですか。会社以外のことも結構やってるじゃないですか。うん、
ちょこっとやってますね。
ちょこっとやってる、はい、ちょこっとやってる。このちょこっとのもう引け奥ゆかしいんだから
いや
今回のテーマ、基本的に僕この番組、まあ先にね福永さんお伝えしてますけれど、はい、あんまりサラリーマンの方とかってお招きしてないんですよ。どちらかというと、はい、やっぱりこう自立して生きる方に、うん、応援をするというか、まあ、自立して生きている方、うん、自立して生きていきたいなと思っている方、うん、別に自立ばっかりがね全てではないんだけど、うん、まあそういうふうな方向もあるよってことを伝えていきたいと思っている中で、
はい、
やっぱり福永さん、僕今回でお招きさせていただいたのって、はい、本業はちゃんとやりつつも、うん、それ以外の活動もどんどんこうアクティブに活動をしながら、はい、こうご自身の人生をこう切り開こうっていうこう意思があるじゃないですか、
うん、
僕そこもすごくねこう魅力的だなと思ってて、まずちょっと 今のお仕事に、はい、まあそうだな、どっから話するかってポイントなんだけど、今のお仕事にたどり着いたそのまずきっかけの部分をお話していただいてもよろしいですか。
はい、そうですね、今の会社にはもともと食品を扱っている会社なんですけれど、うんうん、まあ、レストランとかの洋菓子の製造販売なんかをやってる会社で、うんうんうん、その会社 の通販部門をちょっと強化していきたいということで、うんうん、採用していただいたのが最初なんですね、うん、
はいはい。
でまあ、今の会社に入る1個前で、まあ、楽天とか言っていいのかな、うん、
そういうねうん、
ショッピングモールで、うん、お店を経営しているその運営とか制作を少しやらせていただいてたので、
うんうんうん、
まあ、その時の経験を、まあ、一応評価していただいて、
ほうほう、
まあ、そういった通販業務 の、うん、担当者として入社したっていうのが一番最初ですね。で、まあ割とこうアナログの会社なので、うん、PC 絡みとかネット絡みとか、うん、なんかこう機械が介在するようなものがすごく苦手な会社なので、もともとその通販部門の、まあ、店長職で入ったんですけれども、うん、その前にプロバイダーでテクニカルサポートやったりですとか、
うんうんうん、
まあ、そういった経験も長かったので、うん、まあ、社内の、まあ、なんか PC 周りのお困りごととか、そういったところにいろいろ借り出されるようになって
借り出されるようになって、
はい、本来は1ショップの、まあ、店長職をやればよかったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、最終的には全社的なそういったPC 周りのことを全般を引き受けてやっています。
やっていると。
で、現在はもう通販サイトは他の人がやってくれてますので、うんうんうん、まあ、私は全体のそういう関係のことだとか、あと、まあ、サイトの運営ですね、
うん、
まあ、通販サイトではなくて会社のコーポレートサイトとか、
うんうん、
まあ、そういったものの、制作とか、
ほうほうほう、
あとは一部動画撮ったりだとか、うんうんうん、撮影したりとかそういうことはやらせていただいてます。
ほうほう、幅広くなってきたね、ウェブから撮影から編集から、
うん、そうですね。
もともとそういうのに興味があった？
もともとはそこまで興味があったわけではないんですけれど、うん、ただプロがやってるこうことをちょっと素人が真似事で、
真似事？
それっぽく作ったりするのはやっぱりちょっと楽しいじゃないですか、うん、それこそこうドラマ仕立てに何かを作ってみるとか、
うんうんうん、
あとは本来は外部に発注するような制作物をちょっと自前で作って、
はいはい、
それっぽく作ってみるとか、
うんうんうん、
まあ、素人ならではのこう責任感のなさと優遇さもあるんですけど、まあ、ちょっとそれっぽいものを素人が真似して作ってみるっていうのは楽しくて、
うんうんうん、
それがきっかけで動画とかも撮り始めて、
うんうん、
まあ、撮影もできるだけ、
うん、
普通の静止画の撮影ですね、
うん、スチールの写真だね、は
い、そういうものもまあやるようになりましたね、
うんうん、結構なんだろう、仕事以外の、まあ、趣味というか、
はい、
自分でやれること、自分のこうクリエイティビティをこう広げるような活動っていうのもどんどん、はい、広げていったのかな。
そうですね、まあ、知り合いの方 の、
うん、
事業のホームページを作らせていただいたりとか、
おうおうおう、
まあ、ページ作るにあたってこう画像が必要だったりしますので、
うんうんうん、
まあ、そういう画像を撮ったりとか、
うん、
今もちょっと関係のある会社さんのサイトの、うん、まあ、コンサルというか、
うん、
まあ、運営のお手伝いをさせていただいたりとか、
すごいやん、
いやいや、うん、あとはそうですね、まあ、ちょっとカメラマンさんのアシスタントちょっとさせてもらって、うんうんうん、まあ、それは本当に自分のスキルを少し上げたいとか、
うんうんうん、
でその培ったものを、まあ、本職に持って帰ったりとか。
全然洋菓子職人の会社の一社員ちゃうねこれは。
まあ、洋菓子はそうですね、はい、まあ、でもそういうことをやらせてくれる緩い会社だったので、はい、いろいろこうやらせてもらう幅が広がったっていう感じですね、うんうん、
なるほど、ここのね、この幅を広げて、かつね、これからどうやって生きていくかみたいなところね、こうつながっていくと思うんですけれど、後半はね、その福永さんがこれからどういう野望を持って生きていくのかみたいなことをね、
はい、
ちょっと詳しく聞いていきたいなと思っておりますので、後半のコーナーもね、はい、ぜひよろしくお付き合いください。
はい、お願いします。
はい、ということで以上、クリエイターズトークのコーナーでした。 CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理一、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたですか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、僕ちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
タスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストはテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半のコーナーもね、福永さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで今回のテーマ、自活すること、生きること。さあ、なんかすごい壮大なテーマになってまいりましたが
、はい、
福永さんね、こうなんつうんだろうな、ね、こう実はね、ちょっとこ あのラジオに、ね、ゲストにお招きする前にね、一回ちょっと2人で一緒に飲んだんだよね、
はい、
結構深い話になったよね
しましたかね、
まあ、こうなんつうんだろうな、人生、まあね、こう長くこう生きていくと、うん、これからどうしていこうとかさ、こう、まあ、男女の違いとかもあるけれど、やっぱりこう会社で生きていくだけで、うん、もうお仕事をするだけでこう終わっちゃうわけに、まあ、いかないというのかな、もっとなんかこうやりたいこととかあるじゃないですか、
はい、
でその中でもやっぱり、ね、お給金というかお金は稼がなきゃいけないし、でもそれ以外の時間もちゃんと確保しなきゃいけないしというところで、うん、なんかいろいろね、やりたいこと、やれることっていうのをまあ広げている福永さんだからこそ、やっぱり考えていることもあると思うんですよね、はい、なんかそのあたりちょっと詳しく聞いていきたいなと思っておりまして、はい、まず最初そうだな、質問としてと言ったら変だけど、まず今後なんかこう、まあ会社もあるからなかなかね、本名も出してる中で言いにくいこともあると思うけど、
はい、
今後どうやっていきたいとか、どういうふうに時間を使いたいっていうなんか理想の形ってありますか。
まあそうですね、まあ今結構皆さんそういう働き方されてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり時間とか場所に縛られずに、
うんうん、
自由な場所で、うん、好きな人たちと一緒に、うんうん、自分も楽しみながらなんかこう活動したいなって、うん、それもこう普通の会社員みたいに定年までどうこうとかではなくて、
うんうん、
まあ、体が動く限り携われるようなことに、
うん、
つながってこう働いていけたらいいなっていうのは思ってますね、
うんうんうん、そこはあのなんつうんだろう、みんなやっぱそこはそう思うんだよな、
はい、
ただじゃあそれができるようになるためにはどうするかってのは結構大事なポイントでさ、
うん、
もちろん好きなとこで好きな人と働きたいは働きたいさ、
はい、
じゃあそのために何をすればいいんだろうっていうので福永さんの中でこう考えてることって何かあるかい？
そうですね、もうここ数年こう働き方改革じゃないですけど、う
んうん、働き方改革でかくなったな
でかくなりました。
でかくなったな。
そうですね、ちょっとこう皆さんのようにこう勇気を出して一歩踏み出しちゃって、
うん、うんうんうん、
あ、はい、そうですね、いきなりこう起業してみるとか、うんうんうん、まあ、そういう勇気はなかなか出なくて、
うんうん、
まあ、かつ、まあ、家族のサポートもしなきゃいけないっていうこともあったりして、うんうんうんうん、ある程度制限のある中で、自分の目指すこう働き方、生き方を実現するためには、うんうんうん、こう自分はちょっとこうハイブリッドな会社員でいながら、
うん、
まあ、副業とかサブワークを組み合わせて、
うんうん、
まあ、それが一つでも二つでも三つになっちゃってもいいんですけど、
うんうん、
まあ、そういう形全部でトータルして、うんうん、構築していければいいなっていうふうに思って、
うん、
で、まあ、今の会社は一旦正社員を辞めて、副業も可能な雇用形態にちょっと変えていただいたんですね、
う
ん、
ほうほう、
まあ、それが5年前ぐらいなんですけど、はい、
そこだよね。それができなくてみんなこう、はい、そこの度胸がなくてこうやきもきしてる人が多い世の中だというところでだ、
うん、
その覚悟、そこ聞きたい
覚悟
どこで、いや覚悟いるよそれ。だって正社員、今正社員になりたくてもなれない人がいっぱいいたりとかさ、
はい、
生活安定しない人がいっぱいいる中でよ、
はい、
じゃあそれを捨てて副業とかサブワークをして、
はい、
自分の好きな時間を作ろうっていうその覚悟が取れなくて大変、まあ、悩んでる方いっぱいいると思うんですよ、
うんうんうん、
そこを決めたその、まあ、きっかけが何かあるわけでもないかもしれないけれど、
はい、
どういう段取りなんだろうな、
うん、
一個のなんかこうきっかけなのかたくさんあるのかちょっと ね教えてください。
そうですね、まあ私結構仕事が趣味ぐらい仕事するの好きで、
うんうん、
まあ、今の会社に入って、まあ、通販サイトの、まあ、店長みたいなものをやらせていただいて、
うんうん、素晴らしい仕事じゃない、
うん、でまあ、今までこうすごく特化した強いものがなかったんですけれども広く浅くいろんなことをやってきた、
うん、
それらがこう少しずつ全部集約して役に立つ場面がこの会社ではあったので、
うんうんうん、
あ、まあ、すごくいい場所にいい環境に巡り合えたなって思ってたんですね、
うんうんうん、まずはね、
はい
はい、
でとにかく仕事が楽しくっていろいろやったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そうなるとこうちょっとこう周りとのバランスが取れなくなってきて、
うんうんうん、
まあ、比較的こう100年続いてる会社なのでもう少しこう人の輪だとか、
うん、
あとこう働くスピード感とか、
うんうんうん、
そういうものがちょっと私が乱してしまうというか、
うんうんうん、あるよね、あるよね、はい、僕なんかめっちゃ乱してきたからね、まあ、僕の話はいいや。
まあ、そんなこともあって、
うんうん、
まあ、ある時に上司からこう 100% の力で働かなくていいんだよって話をされたことがあって、
なんか僕もなんか古傷が痛い古傷が痛い、うん、はい、
そうそう、評価はしてくださってるけれども、うん、もうちょっとこう7割ぐらいでいいんだって、
ちょっと周りとのね、
はい、
調和をね、
はい、
調和という言葉大好きだからね
っていう話があって、うん、まあ、ちょっと自分的にはショックで、うん、やっぱりこう、うん、自分の時間結構フルにコミットしてたので、う
ん、全力を使ってね、はい、それが良しと思ってやっていたのにだ、
は
い、
そうですね、うん、あ、でもそれが良しとされない場所もあるんだな、
うんうんうん、
でも自分としてはこの会社もこのブランドも好きだし、
うん、
完全にこう手放して他で何か挑戦するっていうことを、うんうんうん、
そこに愛もあるしね。
そうですね、そこがなかなか選択できなくて数年悩んで、
うんうん、
で自分としてした決断がその、まあ、ハイブリッドないくつかの仕事を掛け持ちながら、うんうんうん、自分の気持ちも満たしつつ、
まあ、全力で、まあ、7割求められるならそれは7割でも、はいはい、でもやっぱり仕事が好きな自分のフルパワーを発揮できる環境を作りながら
っていうようなことを実現するための一つの手段として、
うんうん、
まあ、じゃあ副業という形をとって、
うんうん、
やってみようかなって。
はんはん、まあ、プラス副業を初めて見てだ、はい、どうだった？なんかいろいろやっぱりこうなんだろう、お金の面とか変わるじゃない？
そうですね、結構まあ本業でいただくお給料はその分だいぶガクンと、
うんうんうん、
働く日数を減らしたので、うん、まあ、ガクンと減って、 であとはちょっと外に出てみたことで、うんうん、今までだいぶこう緩い環境で守られてというか、
うんうんうん、
外に出るとやっぱり厳しさも感じますし、うんうんまあ、女性であること年齢的な不利な部分とか、
うんうんうん
まあ、そういったことも感じつつ、まあ、少しあの現実を見たようなところもあって、うんうん
現実を見ることそのものはまあ人生の彩りになったりもすると思うから ね、はい、
そうですね。
それが決して、まあ、厳しくても悪いことじゃないもんね、はい、なんか、うん、しみじみする話を
ごめんなさい。
いやいやすごい大事な話だよこれ。あのこれねすごく大事なあのことがあって、
はい、
なんかちょっとねここでは語りきれないぐらいちょっと深い話がこれからスタートしそうなんだけ ど、
ど
残念ながらラジオでは、ね、ちょっと番組的に時間がねそろそろなんでございますよ。
ごめんなさい。
また今度ねぜひ詳しい話聞かせていただいてもよろしいでしょうか、はい、また今度お越しいただいてよろしいでしょうか。
はい、
はい、入っていたな入っていたな、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今度また詳しくお話をお聞きしていきたいと思います。ということで一旦コーナー締めさせていただきます。以上タスクの教えて〇〇でした。 CM に参りましょう。教えてタスク先生エンディングの時間です。はい、ということで今回はねサブワーククリエイター福永美沙夫さんをお招きしての、番組となりました。福永さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがです今の感想。
どうしよう何のオチもつけられないまま。
いやいや十分オチがついた。
こんな形で終わるなんてってい
うなんか次回に続く的なね話はなったけど、いやいや皆さんにねこうちょっとなんだろう励みになったと思いますよこの話。
いや、ね、まだ何の励みにも多分なってない
です
けど、
いやいやこれからでございます。とりあえず僕は励ましたのでありがとうございます。はい、ということでねちょっとまた詳しい話はねもっともっと聞きたいところあるんですけれどまた次回にね持ち越してお話詳しく聞いていきたいと思います。はい、ということで今回のゲストは福永美沙夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ということで、はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブたくさん聞くことができますので、こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第77回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は人生の引きこももも詳しく聞けてとっても嬉しかった山本タスクと、
はい、単なる会社員の福永美沙夫が、
単なるじゃないってば。最後に来てようやくなんかリラックスしてきたな。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air